おはようございます。そして明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。よろしくっていう、まあ、年賀状にね、今年もよろしくってこう何回も書いてるうちに、これはどういうことだろうなと、ね、よろしくお願いしますって書いてるんですけどね、どういう、これは不思議な言葉ですね。日本語らしいよろしくお願いしますって、ね、お金貸してくれっていう意味でもないし、ご飯おごってねとかそういうことでもないですよね。よろしくお願いしますっていうのは、でもなんかこの中途半端な感じが僕は好きですね。はっきりしない感じというか、よろしくお願いします、ね、さて、今日は、今年最初の日曜日の礼拝ということで、皆さんと共に、今年のこの教会に与えられております、テーマ聖句を中心に聖書の御言葉から、主のメッセージをいただきたいと思います。聖書の箇所はマタイによる福音書の24章3節から14節、少し長いですけれども、このマタイによる福音書24章の3節から14節をお読みしたいと思います。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。マタイ福音書24章3節から14節、今日の説教のテーマはですね、そして終わりが来るという、年頭に終わりの話をするというのもちょっと変な感じですけれども、今年のテーマですからね、終末を生きるという、テーマでありまして、この御言葉から、私たちがこの終わりの時代をね、どう生きていくかということを学んでいきたいと思いますが、マタイ福音書24章3節からお読みいたします。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちがやってきて密かに言った。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか。またあなたが来られて世の終わる時にはどんな印があるのですか。イエスはお答えになった。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさい。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりである。その時あなた方は苦しみを受け殺される。また私の名のためにあなた方はあらゆる民に憎まれる。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り憎み合うようになる。偽預言者も大勢現れ、多くの人を惑わす。不法がはびこるので多くの人の愛が冷える。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そして御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来る。終末についてイエス様の口から語られた終末の予言であります。皆さんもよくご存知のところでありますけれども、ここには大きく挙げて2つのことが語られております。まず終末の印、世の終わりが近づいてきているぞということを私たちに教えてくれることは何かということですね。4つのことがあるとイエス様はおっしゃいました。1つ目は私の名を名乗る者が大勢現れるということです。私の名を名乗る、つまり私こそが救い主だ、私こそメシアだ、私こそキリストだ、私こそ世界を救う者だというものが大勢現れると言われています。 私はキリストの生まれ変わりだとあるいは言うかもしれません。そういう人が大勢現れた時には世の終わりが近づいていると考えなさいとおっしゃったんですね。果たしてどうでしょうか。今この世界に私はメシアだ、私はキリストの生まれ変わりだというような人が皆さんの周りにおりますか。あんまり近くにはいないかもしれませんけれども、目を世界に転じるとそのように言っている人が大勢おります。もちろん日本にもおります。私がこの世界を救うんだ、私はキリストの生まれ変わりだ、そういう人が怒っては消え怒っては消えしている。特に、そういう人が今どんどんと増えていると思います。2番目に終末の印として言われているのは戦争の騒ぎや戦争の噂ということです。20世紀は世界の多くの国々が巻き込まれた大きな2つの大戦がありました。第一次世界大戦、第二次世界大戦がありました。まさに戦争が起こったわけですね。それまでには経験したことがないような、第一次世界大戦で亡くなった方が600万人ですか。第二次世界大戦に至っては、もう何千万人という方が亡くなっている、戦争が起こりました。そして、じゃあその後全ての戦争がなくなったのかというとそうではありません。相変わらず今もあちらこちらで小さな戦争は起こっているし、ここにイエス様が戦争の噂って書いてあるんですね。昨今のいろんなこの世界の情勢の中で私たちが一番心配しているのはもしかしたらこれかもしれませんね。戦争の噂、特に今までなかったような核を使うような大きな戦争が起こるかもしれない、戦争の噂が私たちの周りに広がっていく、今年はさらにそのことが、深まっていくかもしれませんね。そして3番目に終末の印として言われているのは民は民に国は国に敵対して立ち上がってくるっていうことなんですね。これも特に21世紀に入ってからこのことが進んでいるというか激しくなっている気がしますね。国同士の争いというものから今は民族同士の争い、民族が国から独立をするとか、あるいは民族同士が国の中で争うとか、そもそも民族って何ですかって言われたら誰も説明できないんですね。たまたまその同じ先祖を持ってるとかその地域に暮らしているとかっていうことだけであってですね、人間として何も変わらないんですけれども、しかしその民族が違うというだけで、お互いに争って殺し合っている、あるいは国と国が敵対している、それぞれの国がそれぞれの利益を優先するがために敵対していく、そういう傾向がどんどんと深まっていると思うんですね。国益なんて言葉がありますね。国の利益、それぞれの国が国益を優先したら当然喧嘩になります。みんながみんなの利益を考えましょうという世界ではなくて、それぞれの民族がそれぞれの国がそれぞれの利益を優先しようとしているわけですから、当然小競り合いが起こる、奪い合いが起こるということですね。そういう意味でもこの3番目の印は富に、この昨今はっきりしてきているというか明確になっている気がします。そして4番目は方々に飢饉や地震が起こるということですけれども、飢饉は、もちろん有史以来ずっとこの地球にあった問題ですけれども、しかし今世界にある飢饉は今までの歴史の中では経験しなかったような大きな飢饉です。日本でも例えば江戸時代にはもう毎年のようにあちらこちらで飢饉がありましたけれども、それで死んだ人が何千人とか何万人とかいたかもしれません。しかし今の世界の飢饉は億単位の飢饉なんですね。9人に1人の人が飢えている、約8億人の人が飢餓状態であるという、 私たちは餅を食べ過ぎてどうやってダイエットするかって考えてるわけですから、反省しなきゃなりません。やっぱ食い改める、私も食い改めなきゃいけないと思うんですけれども、もう地球のあちらこちらでは食べるものがなくて死んでる人がたくさんいるわけですね。だからこれも、まあ、世界規模の飢餓っていうんでしょうかね。でこの傾向はおそらく変わることはないと思いますね。今地球上に70億人以上の人がいるんですけれども、過去50年間で世界の人口は倍になってるんです。過去50年間で倍になってるんです。私が生まれた頃はまだ30億ぐらいだったんです。50年で倍になってるんですよ。米びつは変わらないんですよ。地球は一緒なんですから。作るものは変わら、作れるところは変わらないのに、そこに乗ってる人が多いということは当然飢えるということですよね。で人口は増える傾向にあります。すぐに100億人になる。そうするとさらに多くの人が飢えていくということになるでしょう。あるいは地震が起こる。地震の頻度も統計的には変わってないそうです。科学者が分析をするに変わってない。しかし何が変わってるかというと、人口が増えているので、同じ地震でもそこから生まれてくる被害が変わってるわけですね。東日本の大震災がありましたけれども、あれと同じような地震が江戸時代やもっと昔にあったということが分かっている。しかし住んでいる人の数が増えてますし、そこに原発があったりするもんですから、被害がもう格段に大きくなっているんですね。そういうことが起こってますということを考えてみると、まさに終末の印は、整っているなという感じがします。でもイエス様は何とおっしゃったでしょうか。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりであるというんです。つまり今の状態はまだ生まれるところまで行ってない、生みの苦しみだと。近づいてはいるけれども、まだ終わりは来ないということでしょうか。もう一つここでイエス様がおっしゃったことは、この終末の時にクリスチャンに対する、イエス・キリストを信じる人たちに対する迫害というか試練が襲うということであります。あなた方は苦しみを受け殺される、また私の名のためにあなた方はあらゆる民に憎まれる、その時多くの人がつまずき互いに裏切り憎み合うようになると。これがその終末の次のステージとして起こるっていうんですね。イエス・キリストを信じる人たちに対する世界的な迫害ということが起こってくる。今まだそういうことはありませんから、そういう意味からするとこれから起こってくるのかなとはいうふうに思いますけれども、多くの人がつまずいてしまう、あるいは裏切る、あるいは憎み合うようになる。イエス・キリストを信じているのに、その迫害の中でお互いが憎んであったり裏切ったりするようなことが起こるという、これは大変恐ろしい教会に対する、クリスチャンに対する警告だろうと思います。また偽預言者が大勢現れるというですね、この偽預言者っていうのは教会の中で、イエス・キリストを信じる人たちの中で現れてくる偽りのリーダーのことです。偽りの牧師、偽りの指導者、神様に従っているかのような顔をして教会を間違った方向に導いたり、あるいはクリスチャンをつまずかせたりするような偽りのリーダーが現れると言われているんですね。そして不法がはびこるので多くの人の愛が冷える、これもこの教会に対して言われていることなんです。教会の中の秩序が失われていく、神様の御言葉に従って、その神様の教えに従って教会は進んできたんですけれども、それが壊れていく。教会の中に反聖書的な、おかしな話ですけれどもね、不法がはびこり、そして愛が冷えると、多くの人の愛が冷えるっていうのは、これは教会の中に起こることとして言われているんです。教会は愛の集まりですね。教会から愛をなくしたら、なくなったら何になりますか。何もなりませんね。愛のない教会は教会ではありません。しかし終末が近づいてくると、愛が冷えていくって言ったんですね。愛の冷えた教会は教会ではありません。 つまりこのイエス・キリストがおいでになる終末が近づいてきたときに、イエス・キリストを信じる人たちに対する、まあ、試練が襲うんですね。おそらくそこで本物の信仰が試されるんだと思います。本当にイエス・キリストを信じているかどうかということ、キリストを信じて生きているかどうかということが試される時が最後に来るとイエス様はおっしゃったんだと思います。でも最後にこう言われました。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われると。だから最後まで耐え忍ばなきゃいけない時が来るんですね。イエス・キリストを信じるということは、何でもない時でも常に何らかの試練があり、また、忍耐が試されていくわけですけれども、本当にこの終末が近づいてきた時に、私たちは試されていく、信仰が試される時代が来るということを知っておかなければなりません。でも最後まで耐え忍ぶ者は救われるとおっしゃってますが、そしてこの一番最後こうおっしゃってる、一番最後何とおっしゃってるか、そして御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる、それから終わりが来ると。これが最後重要なことなんですね。印として起こることがいくつかあると、イエス様は4つのことをおっしゃいました。で、偽のメシアが現れる、また戦争の騒ぎや戦争の噂が聞こえてくる、民は民に国は国に敵対して立ち上がる、方々に飢饉や地震が起こる、でもそれは生みの苦しみだと、それから教会、イエス・キリストを信じる人たちに対する試練が襲うと。でもまだ終わりじゃない。最後の最後、御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる、それから終わりが来ると。これがなされなければ終わりは来ないというんですね。御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝える。じゃあこれは一体どういうことなんだろうかと、全世界に述べ伝えられるというのはどういうことなんだろうかと、全ての国なのか、全ての地域なのか、全ての民族なのか、あるいは全員一人一人ということなのか。全員一人一人だと毎日赤ちゃんが生まれてますから多分追いつかないと思うんですけど、だからこのあらゆる民、全世界っていうことがね、何を表現しているかっていうのは、まあ、おそらく正確なことは分からないと思います。しかし、これは統計的に言うと地域としてはですね、まあ、ほぼ全世界に福音は伝わっています。北朝鮮にもちゃんと福音は伝わっていて、統計上は日本よりクリスチャンのパーセンテージは多いそうです。がっかりしますねこの話は。はい、どうやって信仰を守ってるのかなと思うんですけども、でイスラムの国にもキリスト教は、まあ、困難の中でも伝えられております。特に今ここにも書いてありますけど、インターネットが普及しているので、まあ、完全なインターネットの統制はできませんから、それはイスラムの国であってもインターネットがつながっていれば福音を聞くことはできる、聖書を読むことはできる。かつては聖書を持ち込むとか、もうそれだけで命がけだったんですけれども、インターネットさえつながればどこでも私の説教が聞けると。だからエジプトで私の説教を聞いている方がいるわけですね。そういう時代です。だからある意味では全世界に福音が伝わるっていうのは、もしこの話をね、2000年前にイエス様がこの話をされた時に、もし私がそこにいたら、イエス様そんな無理ですよと、全世界なんかとても無理ですよと言ったかもしれませんが、今だったらもう一瞬で全世界にあらゆる情報が伝わる時代になってますよね。そういう意味からすると、この全世界に伝わるということがもう不可能ではない時代になっているということですね。でちょっと統計ですけど、これは国別のクリスチャンの割合を表した、図です。これはウィキペディアから引っ張ってきたんですけど、色が濃いところほどクリスチャンの割合が多い地域なんです。でもちろんヨーロッパとかこの辺、ヨーロッパはですね色が濃いですね。ただですね、ちゃんと教会に行ってる人は少ないです。まあ、アメリカ以外に薄いんですけど、濃いのはね南アメリカ濃いですね。 中南米は濃いです、まあ、ほとんどまあカトリックの国なんですけど、ただ南米は今プロテスタントの宣教が非常に進んでいて、大きな教会がたくさんできています。何千人何万人というクリスチャンを抱える教会がたくさんあります。アフリカは多いです、クリスチャンが。アフリカ特に南の方ですね、真ん中から南の方はクリスチャンがとても増えていて、教会が多いです。で薄いのはここですね、ここ薄いですね、ここ、アジアとアフリカ、この辺りは結局イスラム圏なんですね。エジプトちょっと高いんですけど、でここにちょろっと濃いところあるんですけど、これは韓国です。ここ一番薄いのはここですね、一番薄いとこね、日本ですね、0から 10% って書いてありますが、日本のクリスチャンの人口の統計は 0.4% ぐらいって最近、前 1% って言いましたけどね、減ってます。でこれはまた別の統計なんですけども、ちょっとごめんなさいね、分かりにくくて、2020年にクリスチャン人口がどれぐらいになるかっていうことを、まあ、クリスチャンのある機関が予測したんです。2020年、一番丸が大きいのはどこかって言ったらブラジルなんですね。ブラジルは1億9000万人ぐらいはクリスチャンになるだろう。でもアメリカはもともと多いんですけども、目を引くのはここですね、チャイナ、中国。中国は1億4800万人ぐらいの人がクリスチャンになるだろうと予測されている。1億4800万人というと日本の人口より多いんです。日本の全人口より多いクリスチャンが中国に生まれるだろうと。今すでに1億人以上の人がクリスチャンになっていると言われています。で習近平もやばいと思って、その地下教会を弾圧に入っているという話も聞きますけれども、それでももうとても間に合わない、国が広いですし、人間も多いので、私の願いとしては中国が完全にキリスト教の国になって、日本人に中国人の宣教師が1000万人ぐらい来てもらうと。もともと日本という国は中国の文化が作った国ですからね、だから大昔に戻って中国からまた今度はキリスト教が輸入されるというですね、すごいことになるかもしれません、分かりませんけれども、でロシアもクリスチャンの人口が今どんどん増えているんですね。でアフリカは濃いですね、ここね、アフリカも濃いです。そういうようなことで、これからもう短い時間に世界の宣教というかキリスト教の勢力図っていうのは大いに塗り替えられていくだろうと。そして少し前にもちろん韓国の人たちが大勢クリスチャンになって、今でも 30% とか 40% がクリスチャンになっていると言われてますけれども、で韓国人の人が世界宣教に行きました。で今度は中国の人がクリスチャンになって、今実はですね、ちょっとこれ余談ですけども、私東京の中央聖書神学校で教えてますけれども、そこの中央聖書神学校で学んでいる、特に通信科っていうのがあるんですが、そこで学んでいる方の 30% ぐらいは、中国人の人なんです。はい、東京陽光教会という中国人の教会があるんですけども、そこにものすごい数の中国人の方が集まってきてます。はい、ほとんどの方はいわゆるエリートですね。東京大学とかもう有名な大学に通ってる研究者とかお医者さんとか、そういう方々が献身して牧師になってるんですね。すっごい勉強してます。だから僕はそういうのを間近で見ているので、中国の人が日本の宣教にものすごくこれから影響を与えてくれるんじゃないかなと希望してます。だから決して皆さん中国を悪く言わないように、いろいろね、やっぱり報道的に言うとなんかやっぱりこう、いや悪いことやってるとか怖いとかいろいろ言うんですけど、実はそのキリスト教ということから考えるとですね、ものすごく強い今影響をね、中国は与えようとしているんですね。かつて夏休みの教会の出身の、木村典子先生が、単身、中国に乗り込んでね、満州の方で一生懸命日本語を教えながら宣教されてましたけれども、種がね、今こうして実を実らせているんじゃないかなとも思って、感謝しております。さあ、そういう意味でこの御国の福音が あらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる、それから終わりが来ると。何が言いたいかというと、その、世界のいろんな変化がある、あるいは教会に対する迫害があるかもしれない、でも一番大切なことは福音が述べ伝えられることなんですね。 神様が見てらっしゃるのはそこなんです。で、福音を述べ伝えるというのはこれは私たちのやることですね。私たちそれぞれに与えられている使命なわけです。私たちが福音を伝えるっていうこと、これを実行していく、これが進んでいくっていう時にですね、最終的な終わりが来るということが言われているわけなんですね。で、先ほどもちょっと言いましたけれども、じゃあ世界宣教はもう完了したのかと、もう終わりは来たのかと、終末の準備は整ったのかというと、それは分かりません。分からないですね。ただ先ほど言いましたように、もうかつてよりもはるかに宣教は進んでいます。もう世界的なレベルで行われていて、どこででも福音は聞くことができる状況が整っているのは事実なんですね。南極にいようと北極にいようと、アフリカにいようと、奥地にいようと、インターネットがつながったらどこでも聖書が読める時代になっちゃってるわけですから、これは私は大きなことだと思いますね。だから、まあ、週末の準備は整ったと言えるかもしれません。だからあなた方も用意していなさい、人の子は思いがけない時に来るからであるとイエス様はおっしゃいました。思いがけない時に来る。実はまあ前にも言いましたけれども、ここ最近ですね、もうそろそろ、まあ今月来るとか来年来るとか、いつ頃来るとかって言ってる人が結構いるんですね。インターネットのニュースになるんです、そういうのが。でもことごとくもちろん外れてるわけです、まだ来ないわけですから。っていうか、そういうことを言ったらアウトですからね。思いがけない時にってイエスさんおっしゃってるわけですから、誰一人これは予測ができないことなんです。だから私たちはいつ来てもいいように、これは元旦の礼拝でもお話しましたけれども、週末が近いからといって慌てふためく必要はないんですね。冷静に、そして粛々と私たちに与えられる使命を実行していくだけなんです。最も大切なことはこの福音が伝えられていくということですから、この念頭にあたって私は皆さんに、チャレンジしたいことはですね、今年福音を伝えましょう。もちろんこれまでも伝えてきたでしょう。でももう今年ですね、これまでとは違う次元でというか、違うレベルで福音を伝える、自分の、まあ、家族、親や伴侶、子供、兄弟ね、親戚、友人、身近な人、彼らに福音を伝えることができるのは私たちですから、私たちしか福音を伝えることはできないんです。神様、私は行きませんけれども、どうぞ誰かを使わせてくださいというようなお祈りはしないように、主よ、私をお使わせてくださいと、私はここにおりますと、そういう祈りをしなきゃなりません。その祈りの中で神様は私たち、私たちを用いてくださるはずなんですね。で、教会に来ていらっしゃる方、教会に連なっている方、大勢おられるんですね。まだ信仰を持ってないけれども教会に来ているゴスペルのメンバーとかハンドベルのメンバーもおられます。この教会はもちろん信仰をしっかり持っているクリスチャンの方と、信仰に興味のある方という方ですね、それでも教会に連なっている方結構多い教会なんですね。で、そういう人たちが一歩進んで、イエス様を信じて洗礼を受けると、そういうことのために皆さんまず祈っていこうじゃないですか、それぞれの家族のため、友人のため、またこの教会につながる人たちのためにですね、私たちはまず祈る、自分でも祈るけれども、自分のためだけじゃなくて、自分の家族や自分の知り合いのためだけじゃなくて、私たちと共にあるこの教会の家族のために互いに祈り合うと。自分一人では無理かもしれないけれども、誰かに祈ってもらうことによって、私たちは行けないところに行けるかもしれません。語れない時に語れるかもしれません。必要な言葉が与えられるかもしれません。そのために、地区会とか部会とかセルとか皆さん集まった時にですね、どうぞ誰々のために祈ってください、私のあの人のために祈ってください、この人のために祈ってくださいと、お互いにこれ分かち合ってね、 祈りを分け合って、そしてその人たちのために祈っていくと。どうでしょうか皆さんね。今年今までもずっと祈ったと思いますよ。宣教しておられたと思いますよ。でも神様どうぞ今年、あの人が救われますように、あの人が信仰を持ちますように、教会に来ることができるようにと。もうこれはね、祈りにかかってるんです。諦めちゃダメです。諦めたら終わりです。まあ、あの人は無理だろうと、あの人は教会には関係なく死ぬ人だろうとですね、まあ、あの人には言ってもしょうがないだろうと思ったらもう終わりですから、諦めずに、テモテ第一の手紙の 2-4 にあるように、神は全ての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられるんです。私たちが望まないにしても神様は望んでらっしゃるんですよ。神様は全ての人が等しく救われて真理を知るように望んでおられるんです。皆さん、神様が望まない人はいないんです。一人も。神様に不可能なことはないんですから、それを信じて私たちは一人でも多くの方に福音を伝えていく、救われるように祈っていく、それが私たちに与えられている世界宣教なんです。世界といってもですね、この地球全体の世界はもちろん世界ですけど、私たちそれぞれに世界があるんですよ。私たちが関われる人たちは私たちの世界なんです。私たちの関われる人たちの世界に福音が伝えられていくということが私たちの終末なんです。それぞれに世界があるでしょ。人のつながりがあるじゃないですか、ね、でもあの人に福音は伝えてない、あの人にはまだだ、あの人はもっと伝えなきゃいけないという人がいると思うんですね。その私たちの世界に福音が伝えられていく、これが今年の目標であります。最後に伝道のためにいい本があります、ね、2冊紹介しましょう。1冊は私たちの教会のポール先生の本ですね、はい、もうちょっと皆さん忘れかけてるかもしれませんが、素晴らしい本ですから、ね、いいいいってやってますから、ね、自分でいいいいってやってますからね、はい、あなたは見えないところで愛されているね、この本で教会に導かれて信仰に入った方おられるんですから、すごい本ですよ、でつい先日出版された日野原重明先生ですね、あの亡くなりましたクリスチャンドクターの日野原先生が、あの生きていくあなたへという本を出されました、まあ、これは日野原先生の遺言みたいな本で、私も先週たまたま本屋で見つけて読んだんですけども、もう完全なこれは証の本です、はい、聖書の言葉ばっかりです。ようこれが普通の本屋に置いてあるなっていうぐらい、CLC にもないぐらいの証の本ですから、はい、しかも1000円です。しかも1000円、100万円で何冊買いますか。僕は今日皆さんに1冊使ってプレゼントしようかなと思いましたけども、ね、けども、ね、それをやったら皆さんは買わなくなるから、ね、それはやりませんでした。一応紹介しますけど、はい、もう広島中からこの本がなくなるぐらいもう買い占めてですね、皆さんこれをプレゼントしてあげてください。日野原茂明の本だったら誰でも喜んで読んでくれますから、ね、開けてびっくりですよ。最初はなかなか出てこないです。そのうちもうね、日野原先生の証ばっかり、ね、もう、ま、生きていくあなたへっていう本なんですけども、ね、もちろん彼は医師としてね、その、ま、医療的な話も出てきたり、あるいは淀号乗っ取りの飛行機にいた時の話とか出てくるんですけども、これから生きていくあなたへ私が伝えたいことは何か、イエス・キリストを信じてほしい、もうそれだけなんですよ。本当にそこにね集約されている本なので、ぜひ今日帰りに本屋に寄って買って帰ってください。で、あのぜひプレゼントしてね、でもちろん郡先生の本も、ね、忘れずに、はい、あの素晴らしい本ですから、用い、まあとにかくどんな方法を用いてでもいいと思うんですね、はい、私たちはこの1年諦めずに、まさにこの週末が近づいている時に、私たちの世界の隅々に福音を伝えよう、ここなんですね。今日言いたいことは、世界に、全世界に述べ伝えられる、まあ私たちの全世界に述べ伝えよう、それぞれの世界に述べ伝えようっていうのがですね、私に与えられているチャレンジであります。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。 私たちはまずあなたによって救われました。あなたの御言葉を受け入れて神の子とされ、永遠の命を生きるものとされました。しかしそうでない方がなんと多いことか。特にこの国は世界で最も宣教の遅れている国と言われています。まさに私たちの世界には福音が届いていないのです。神様、どうぞそれぞれが与えられている関係の中に、それぞれの世界に福音を伝えていくというこの働きをもう一度私たちは見直して、また祈り直して、また語り直していくこの年となりますように。そしてこの年が終わるときに、ああイエス様を信じる人が起こされましたと共に喜び合うことができるように、神様どうぞ今私たちのうちに与えられているこの決心を固めてください。また私たちのうちに去来する私たちの周りにいる多くの方々のためにもう一度祈り直して、また諦めずに福音を伝えるその熱意を持ち続けていくことができるように助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。